それではですね、私が2020年に開設予定とされている象徴空間についてということで、ちょっとお話をしたいと思います。これは実はですね、9月の11日にアイヌ政策推進会議というのが札幌市で開催されまして、座長は菅官房長官、そしてこのアイヌ政策推進会議において、2020年、ちょうど東京オリンピックが開かれるその年ですけれども、白老町に象徴空間を作るということが正式に了承されました。で、この象徴空間ができるまでの簡単な時系列にですね、どういうことが行われて現在に至っているかちょっと整理したいと思います。2008年の6月6日にですね、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議というのが衆議院と参議院議員で、参議院で両議員ですね、両院で採択されました。で、その1年後、2009年の7月にアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会の報告書が出されました。この報告書では、いろいろアイヌの政策はこういう点で誤った点があったと。で、今後新しい展開をしていきましょうというような基本的な政策が出されました。そして2011年の6月にですね、この有識者懇談会の報告書に基づいて設置されたアイヌ推進会議、失礼しました。アイヌ政策推進会議という会議の作業部会が実は2つあったんですね。民族共生の象徴となる空間作業部会という報告と、北海道外のアイヌの生活実態調査の作業部会というものの報告書が出ました。で、これが出たことによってですね、民族共生の象徴となる空間、これが、象徴空間というふうに呼ばれている、白老において、現在作られようとしているものです。この象徴空間といってもどんなものが作られるのかというと、目玉とされているのは国立の博物館を作ろうということがまず一つ言われております。国立の博物館といいますと、実は北海道にはないんですね。北海道立の博物館は開拓記念館というものと、網走市にある北海道北方民族博物館という、これが同立の博物館ですね。二つあります。しかし国立の博物館というのは、東京国立博物館、大阪にあります、国立民族学博物館、あと、千葉県の、桜市にある国立歴史民族博物館という、他にも九州にも博物館あります。一番最後にできたのは実は九州の博物館なんですけど、国立の博物館ですね。それの次にできるのはこの北海道の博物館だと思うんですけども、この国立博物館も現在が2013年ですから、7年後になるわけですね。2020年に作るということがまず言われております。で、その他もう一つですね、この象徴空間には、慰霊施設を作るという、そういうような案も示されています。これは納骨堂を含めた慰霊施設というふうに言っています。で、これはですね、どうしてこういうものが必要かと言いますと、北海道大学を含めて、全国の11大学にですね、アイヌの遺骨が1635体あります。この1635体あるうちに、北大には1000体以上の遺骨が、アイヌの遺骨ですよ。これは研究目的に発掘されたものがほとんどと言われてるんですけども、なんとその1000体以上の遺骨がですね、きちっとどこの地点で何という人だというふうに分かっている遺体というのか、遺骨というのは、たった19体しかないと。遺骨の場合は柱というふうに呼んだりもするんですけど、19柱しか判明していないと。そういうような、ずさんなですね、 取り扱いが実はなされているんです。まあ、この大学に保管されているアイヌ民族のこういう遺骨について、やはり丁寧に扱わなければいけないだろうと私は考えているわけです。まあ、ですからこの白尾において、象徴空間ができることによって、まあ、国立の博物館というのは北海道でないですし、アイヌに特化したそういう博物館ができるということについては私は賛成です。しかし、この慰霊施設をですね、作ることによって、各大学に研究目的で集められた遺骨をですね、責任の所在が不明のまま、不問に付されるままですね、その白老に統合されちゃうというのは、私はこれは非常に問題だなと思っています。これは、北海道新聞などの社説などにもですね、書かれてましたけど、遺骨の取り扱いについては、十分調査し、丁寧に扱わなきゃいけないというような、論調で書かれてましたし、私も全く同じ考えですね。やはり、その遺骨ということは、その遺骨の子孫というのがいるわけですね。まあ、遺骨の子孫とはおかしいですけども。そのある人が生きていて、その生きていた証が、まあ、その遺骨という形で残ってるわけですけど、その子孫がいて、その子孫は、その遺骨を守ったり、なんちゅうんでしょうか、そういうものを供養したりする、その祭祀継承者っていうんですけども、そういう人たちがいるわけですね。ですから、そういう祭祀継承者にはきちっと、その遺骨は返還させるべきですし、返さなきゃいけないというふうに考えてますので、まあ、この点については本当国は、十分考えてほしいと思います。まあ、その他にもですね、まあ、いろいろなことが、計画されています。例えば、博物館のネットワーク化を図るとかですね、その他、そうですね、木彫関係の機関または学校を作って、そこで技術習得させるとか、そういうようないろいろな計画もあります。まあ、そういうことももちろん重要です。まあ、しかし、この、なんちゅうんでしょうね、国立の博物館、慰霊施設、まあ、その他アイヌ語とかですね、そういうものを復興させるということは出てるんですけども、本当は先住民族としての権利が認められるならば、土地に対する権利というのは当然認められてしかるべきだと私は考えています。まあ、しかし、この今までの流れから言いますと、国連で採択されている、世界の先住民族の権利宣言というものにはですね、土地の権利、まあ、言語を使用する権利、まあ、その他いろいろな権利があるわけですけども、それがまだ十分日本国内では網羅されているとは言えない。ただ政策だけをまあ先行させてやるということがなされてますので、今後ですね、そういう個々の政策についてまたは権利をどのようにして実現するかということを考えなくてはいけないのではないかということであります。まあ、ちょっとまあ時間の関係もありましてですね、他の部分を丁寧に、お話しすることできませんでしたけれども、白老に2020年に民族共生の空間、まあ、象徴空間というものが、失礼しました。民族共生の象徴となる空間というものを作るということが決定したというお話を、皆様にお伝えして、私の解説とさせていただきます。以上です。